お祈りいたします。愛なる主が大いなる恵みをもって私たちを救い、私たちの父となってくださり、私たちの命となってくださり、私たちの力となってくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちが自分で生きるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって歩めるように、神様が今日も御言葉を語ってくださるから感謝いたします。その御言葉を信じて信仰から信仰へと歩めるように、神様それぞれを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日28節の御言葉を見ると、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この私たちというのは、パウロとパウロが今私たちというイエス・キリストにあって一つの体を成している兄弟姉妹、そういう、同じイエス・キリストの体の器官となった、そういうみんなのことを言っています。よく私たちという言葉は自己中心なんですね。自分中心の私たちなんです。私たちの言う私たちは、それで私たちの教会、私たちの家、私たちの民族、私たちの国、結局自分を中心として私たちなんです。でも今パウロが言っている私たちというのは、イエス・キリストと中心なんです。自分ももちろんそこに含まれてるけれど、イエス・キリストにあってイエス様が私の兄弟姉妹なんだと、神様が私の子供だと言ってくださった、その人たちをパウロは全部自分の体、自分の兄弟姉妹として受け入れて告白してる話なんです。今クリスチャンがイエス・キリストにあるみんなを本当に仲間として思ってるのか、本当に家族として思ってるのか、神の家族が今度は私の家族になって、私が神の子供だから、神の子供のみんなが私と兄弟姉妹になる、それに対して私たちがもし違う考え方を持つならば、私が神の家の家族じゃないんでしょう。なぜなら神の家族は神様が決めたんですよ。神様が選び、神様が産んで、神様があなたは私の愛する子よと言ってくださってるのに、兄弟姉妹たちがあなたは私の家族じゃないと言うならば、自分が神様から離れた考え方であって、決して私たちが神様の子供としての資格があるならば、神様が産んでくださった神様の家族は全部私の家族になるんですよ。ここに私たちの選びはないんです。私の兄弟姉妹が性格がどうであれ、どういう病気を持ったからといっても、私の両親から生まれたら私の兄弟でしょ。私が自分の気に入る人を私のお姉さんやお兄さんとして、妹や弟として私が集めたわけじゃないんですよ。だから今聖書、新約聖書で言っている私たちというのは、神様の家族、イエス・キリストの体の中に召された、生まれ変わったクリスチャンたちを言っているんであって、また新約、旧約聖書で言うその私たちという時には、大体イスラエルの民が、イスラエルの民、自分たちを私たちと言っています。で今私たち、ミヌリネ教会の信徒の私たちじゃなくて、神の家族の私たちは、教会の壁がないし、民族の壁がないし、その人の信仰が、その人の行いが、その人の顔が、その人の過去が、その人の背景がどうであれ、神から生まれ変わったならば、その人は私たちの 家族であり、私たちの兄弟姉妹であり、私たちの同じ体なんです。皆さん自分の体の中に気に入らないものあるでしょ。また自分の体の中に、あ、これだけはとても綺麗、これだけは丈夫、これだけはいいという、そういうものを持ってるでしょ。そういうのが一つもない人もいるかもしれないし、また私は全てが満足だという、そういう人もいるかもしれません。どっちにしろ私たちの体の中、自分が気に入る気に入らない関係なく、すでにあるんでしょう。すでに自分の体となっているわけですよ。で、その体は神様のものなんです。自分のものじゃないんです。だから神様はその体を健康に、またちゃんと大切にして守りなさいとあるんです。これは肉的なものということではないんです。聖書で肉的なそういう思いとか考え方、それで肉の行いということを言うんであって、私たちの体自体を癒しめる言葉はありません。私たちの体は神様の作品であり、本当に神様が生かしてくださる。神様が大切にしてるんです。で、私たちの兄弟姉妹がイエス・キリストの体ですから、その一人一人がイエス様がご自分の体のように、ご自分のものだと言って大切にするのに、私たちはその人たちに対してどう思うのか。それは私たち自身、自分自身を自分で自分のものとするのではなく、自分自身が神のものだということを自覚し、それをいつも認めて生きることによって、本当に他の人のその存在も神が認め、神が子供とし、神が自分のご自分の体の中に入れてくださってるんだから、私たちもそれを認めて生きるのが当たり前なんです。それでイエス・キリストにあって一つとなること、イエス様と神様が一つであるように、イエス・キリストにあってみんなが一つになることが神の栄光であり、神の栄光だというのはそれが神の御心だということなんです。で、さっき聖霊様は御心のままに私たちのうちで取りなしてくださる。だから私たちがお互いに競争したり、悔い合ったり、また非難し合ったりするように神様は決してなしません。そういうところに神様がどっちの味方になって、どっちのこう力を持って、こうエコ引きで、私は言えばこの教会、私はこの民族、私はこの人たち、そういうもので神様が肩を持つということは決してありません。聖書に出てくる親は、悪い親であっても子供に良いものを与えるとあります。だから悪い、神様の御前に見たら、人間の親というのは本当に悪い親、そのように言われます。もうそのように言われて当然な、そういうものなんです。だけどもその親だって子供に良いものをあげようとして、しかし神様は良いお方です。私たち一人一人に公平に良いお方です。子供たち一人一人に良いお方です。で、その神様どうするのか、神様を愛する人々に全てのことを働かせて、それでその全てのことを通して益としてください。私たちの人生の中には自分で望まないことをたくさん経験します。予期しないことが、何が起きるかわからない、そういう中で自分が恐れ、自分が願わない、そういうことが起きるかもしれない、そういう不安があります。でも神様が私たちの人生の中に起こってくる全てのことを通して、いや、私たちの弱さや私たちのいろんな罪や至らなさ、そういうことを通してでも、すべ を通して神は益としてくださる。これは神様が働いてくださるという約束なんです。聖霊様はどう祈ればいいかわからない中で、御心のままに私たちが年内御心通りに聞き従って生きるように取りなしてくださってます。信仰がなくならないように、御声が聞けるように、また聞き従って続けて信仰によって歩めるように御霊様は取りなしてくださり、またそのように志し与え、そのように心を守り、そのように行わせてくださってます。それだけじゃなくて、父なる神様が私たちに起こったすべてのこと、私たちの今持っているすべてのこと、これから起きるすべてのこと、どんなことであってもそのすべてのことを通して私たちに益としてくださる。それを私たちは知っていますとパウロは言っています。パウロだけ知っている特別な知識ではなく、私たちみんなが知っている。で、その今一番初め、神を愛する人々、また神がご計画に沿って従って召した人々とあります。それがイコールなんですけども、神を愛する、ローマ書の3章を見ると、神を求めるのは一人もいない、神を尋ねる人も誰もいないとあります。義人はいない、一人もいない、悟りのある人もいないし、神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものになった。本当に勝ち泣き、本当に虚しい無益なものになった。聖書では私たちが右に左に偏って無益なものになったとあります。あの人に比べて私はちゃんとしている、ちゃんと何かをこう理解している、人と比べては自分がこうもっと正しいし、もっときちんとしているように見えるかもしれません。でも神様から見れば、右に左に人間はみんな偏って無益なものになった。神様にとっては何の益にならないものになったんだよ。神にとってはいらないもの、虚しいもの、本当に何の価値のない益にならないものになったけど、でも神様が私たちを愛したゆえに、愛するものは何か知ってもらうためじゃなくて、私が愛するゆえに私にとって一番大切なものなんです。神様の目に私たちがたとえ、それは私たちが持ってるものがたとえのではなく、私たちが何かが神様のためにこれからできるからたとえのではありません。神様が愛するゆえに、愛する対象だからたとえんです。皆さん、自分の愛するものは世界のどういう人より、私自分自身にとって大きいし大切でしょ。一番重みがあります。一番の重さを持つのは私の愛するものなんです。赤ちゃんはできた時から、自分のお腹の中にできたことを分かる時から関係がこう交わりが始まりますね。はじめは存在のなかった人なんです。だけど身ごもったら、そのお母さんにとってその赤ちゃんは本当に自分にとって一番大切な人になってしまいます。神様は私たちが神様の本当に心の内に、神の思いの内に、生まれる前から、神様が私たちを作る前から、神様は私たちを大切に愛する対象として交わっています。それで私たちが病んで、私たちが罪を犯して、私たちがダメになったけど、神様は私たちを諦めませんでした。心変わりませんでした。それで私たちを救い、私たちを本当に神の子供として、完全な清いそういう人として作り変えて、神様の持っておられるすべてを 全部相続できるそういうものとして神様は特権を与えて、そのように今育てようとしています。それが神様が私たちに持っておられる計画なんです。神様は私たちにどういう計画を持つのか、神の子供として完全に神のものすべてを持って、神の栄光を持って、神のその幸い、神様の本当にそういうご性質ご品性を持って、そのように永遠に生きられるようにすること、それが神様のご計画です。神のご計画は神様がご自身で働いて、ご自身で成し遂げていきます。でそれを妨げることできるものは何一つありません。だから神様が私たちのどういうものを期待するんじゃなくて、ただ私たちにそれをあげたいし、私たちみんながそのようになってほしいという神様自身が心を持っています。そういう計画を持っています。でそのように私を愛しておられることを神様が示します。で神の愛は十字架で現れています。十字架による神様の愛が分かる人たち、その人たちは自分が罪人であっても、自分がどういう過去があって、どういう本当に弱さがあって、どういう至らないものであっても、くださった恵みのゆえに、その神様が私を愛する愛のゆえに神を愛するようになります。神様が私たちに与えた第一の戒めは、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、また私たちの知性を尽くして、私たちの命を尽くして、あなたの主である神様を愛しなさいなんです。で前も話しました、心を尽くす、その心は私たち最も陰険で腐敗した心です。私たちの思いは自分自らが計りを持って、自分が神様になって、自分の思う通りにして、自分の栄光を持って、全部自分が決めて、自分のものにならないと、自分の栄光にならないと気に入らない、そういう私たちは高ぶった思いを持っています。それで私たちの力というのは、本当に自分自身も自分の心も守れず、自分自身もコントロールできない、そういう力なんです。世界を動かして、人を動かして、なんかすごいことをしているようで、私たちの力というのは自分の心すら守れないし、自分自身も自制できない、すべきことをさせ、本当にしてはいけないことをしない、そのことすら私たちはできない、そういう力なんです。泣きに等しい力。私たちの命というのは消えていく霧のよう、日が昇ったらなくなる、そういう霧のようなもの。今は咲いてるようで、夜には本当に火の中に投げ込まれていなくなるような、そういう私たちの命、あってないような、そういう命で、それを尽くして神を愛せよと言っても、その尽くすべき私たち持てるものは、本当は私たちにあって、自分に毒で自分にダメな、そういうものなんですよ。本当はゴミのようなもので、毒のようなもので、自分の心、自分の思い、自分の力、自分の命、自分の知性、自分のことを握っていたら、人間は自分で自分を救おうとしたら必ず死にます。皆さんを悩ませて、皆さんに重荷を負わせて、皆さんを本当に訴えて、皆さんを苦しめるのは他でもない自分自身なんですよ。でその背後にはサタンがいます。神様が私たちをどんなに愛して、神様がいかなる恵みを与えて、神様が私にどういう計画を持って、それを神様が必ずなすということを 信じさせない力、そのことによって私たちは不安になったり、私たちは自分で何とかって頑張ろうとしたり、それでストレスを受けて、それで私たちはさまよって、それで私たちはそのことによって全部人のせいにして、世のせいにして、お互いに悔やってます。みんな被害者意識があって、みんな自己憐憫に陥ってます。でその中で、私はあの人たちよりは正しいんだ、自分の義を誇ってます、私は特別だ。いや、特別はみんな一人一人特別であり、みんなそれぞれが神に同じ計りの中にあるんです。で神様を愛することは私たちからできることではなく、神の愛を知ることによって、それを本当に恵みによっていただくことによって、それが知らされ、それを信じるようにしてくださった神様の働きによって、初めて私たちも神様愛してますということが告白できるんです。皆さん、自分で愛さないものが自分を愛す愛すと言ってついてきたら、ストッカーみたい、それすごく嫌な存在でしょ。多くの人たちがね、自分の思うままにならなくて、自分の願い通りにならない時に、神様が愛すと言うと怒るんですよ。こんな目に遭ってるのに神様何が愛ですか。私がこういう思いするし、世の中にこういうことを受けてるのに、何が恵みで何が憐れみ深いんですかと、神様にこう逆らったりします。皆さんどうですか。神の愛は十字架で現れる。本当に神の前に出ることのできない、右に左に偏って何の価値もない私のために一人子を送ってくださり、その私たちを救わんとして、私たちの罪のすべてを負ってくださり、罰を代わりに受けてくださり、身代わりになって死んでくださったことは、身代わりになって罰を受けてくださったことなんです。皆さんが怒りの中で、なんで私がこんな目に遭わなくちゃいけない、これ悔しい、これ私が受けるべきの値じゃないのに、私が受けてることに皆さんは怒ったりしますよね。でそれをさせる神様をまた恨みます。でもイエス様はどうなんでしょうか。ご自分は罪がないのに、受けるべきじゃないのに、私たちのために死を受けてくださった、死んでくださった。でもそのことによってイエス様は私たちが救われることを、ご自分で死ぬことより喜びにしてくださいました。でそれは神様が私たちを救うことをどんなに願っておられるか、その心が神様とイエス様一致してるからなんですよ。だから私たちがイエス様を愛すると、神様を愛するということは、神様が愛する人を愛することと同じなんです。さっき神が家族としたら私の家族、神が愛したら私も愛する、どのように、神様が思うように、神様が愛するように、神様が許すように。それでイエス様は私たちに、私があなたを愛しよったように、あなた方を許したように、あなた方の足を洗ったように、あなた方もそのようにしなさい。私たちは神の御前にさっき何かをすることは一つもありません。本当は全部何の遺産もなく価値もないのにしていただきました。私たちが神を愛するようになったことは、本当は一番恵みなんです。それはすなわち神の愛を知ったということです。私たちが世の中で弱くって、人間的な限界をも感じて、 で自分の弱さを補うためにもしかすると自分の願いをこう叶えられるようにそれでもしかすると神様そうしてくれるんじゃないかというそういう期待で神様を求めるならばこの御言葉は当てはまれません。神を愛する人々、神のご計画に沿って召してくださった人々は神の愛を知り神の愛の中にとどまっている人なんです。私の愛の中に生きることは私の戒めを守ることだと聖書は言っています。イエス様が神様を愛することは神の命令を守ることで証しされています。私たちも同じです。神様を愛しているならば神の戒め、神の命令を守ることは心からそうしたくなるものなんです。愛するものはその愛するものの言うこと聞いてやりたくなるんですよ。その通りにしてあげたくなるんですよ。言えば愛する子供がパンをくださいと言ったのにどこあげない、石をあげない、主人がひどい糖尿なのに私が来るとどうしてもね美味しく作ってたくさん食べさせようとして自分がどんどん太るからダメになるとよく言われますって。その分動いて運動すればいいんでしょ。やっぱり美味しく作って美味しく食べてほしいというのは作るものの当たり前な考えである。それを愛するならば誰にでも出てくる心でしょ。その人の益になること、その人の本当に喜ばれることをしてあげたいというのは義務でも責任でも何か仕事でもないんです。心からのものなんです。神を愛する者は神様の御心通りに生きてその方の御言葉通りに聞き従って生きたいというそういう心を持つようになる。で神のご計画に沿って召されたことを本当に知るならば神様がそのようにしてくださることを信頼することができます。どのように全てのことを働かせて、だから皆さんがその全てのことを何かこう自分でこう変化し何かを変えないと自分の益にならない、そのようなことを心配する必要ありません。神様が働かせて神様が益としてくださるから。私たちの信仰生活の中で神様がなしてくださることに信頼するんじゃなくて自分でそれをしようとすると私たちは一番大きい荷を、重い荷を負ってしまいます。神様は私たちに心配するなと言っています。何も心配するの、私があなたのことを心配してる、私があなたの中で良いことを始めてあなたのうちでそれを必ず成し遂げる。それだけじゃありません。兄弟姉妹のうちでもその方が始められたことをその今で完全になすことを私たちが信じることができます。それで一人一人も自分で心配して自分で何とかしてそうじゃなくて神様に委ねて、私たちはあくまでも神様がしなさいという通りにそのことだけをすればいいんだけど、神様は私たちができないことをしなさいとは決して言いません。私が小さい子供に今ただおっぱい飲んで寝ているその子供にあなたは出てお金稼いできなさい、そんなこと言わないですよ。教会奉仕の中にあっても神様は私たちに賜物を与えてなさせる方なんです。だけど教会の奉仕の 必要によって人々が賜物もない人に、それができない人にあれこれやらせたら、そのやらされた人も苦痛だし、できないし、その身もないし、またそのやらした人も苛立ちますよね。自分が願う通りにならないから。しかし私自身が神様がどういう賜物を与えてどのようにするかは私が決めることじゃないでしょ。聖霊様が私のうちでなせることだから、常に私にはできませんはありません。力を与えてくださる方によって全てができるようになるけれど、しかしそれは力を与えてくださる方によってできるんであって、私たちが訓練し、私たちが磨いてできたそのことが賜物じゃないし、また私たちが今までしたことないから私はできないと、それも不信仰なんです。今私たちは全てのことを働かせて益としてくださる神様の御言葉の前に、どうぞと言って自分の全てを委ね、期待すればいいことで、私がだからどうしなくちゃいけないんだという条件はそこにありません。でその次に、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためですとあります。何のことかというと、神様は私たちを選んだ時にイエス・キリストの体の中に召してくださいました。だから神様は私たち一人一人をイエス・キリストの体になれるように神様は私たちに計画を持っておられる。それで私たち一人一人がイエス様を表すようにしてくださってます。私たちはイエス様と違う色はないんです。体の中にいろんな器官がありますけど、結局は一つの体です。それぞれの立たされている立場、役割が違うようであっても、結局は一つの頭によって、そのイエス様のために全てが働きます。この体のために体が働くんでしょ。その中で細胞がどんどんどんどん増えて、それでどんなにたくさんの細胞が体の中にあっても結局同じなんです。だからこれが神様の決められたことなんです。私たち一人一人を通して神様はただイエス様を表そうとしてます。御霊が私たちに望まれると力を受けます。それでエルサレム、ユダヤ、サマリア、全土、どこに、地の果てまでに神様がそれぞれ立てたそのところで、私たちが立たされたそのところにあって、そのままの姿であっても聖霊が望めばそこでイエス・キリストの証人になります。それが家庭の中にあっても、家族の中、会社や学校や教会やどういう地域社会であっても、私たちを通して現れるは聖霊によって現れる方はイエス様なんです。それがイエス様の証人になることなんです。私が努力してなるものではなく、頑張って訓練して、私たちが何かをしなくちゃいけないことではなく、神様がそう決めておられるから、これは神様が成してくださることなんです。皆さん一人一人が自分を通してイエス様が現れることを、神様がそのように自分を通してしてくださることを本当に信頼しますか。いずれかしてくださるじゃなくて、今もしておられることを皆さん知っていますか。ならば何の心配ありませんよね。神様が私のうちで失敗なしにちゃんとなしてくださってる。 種から始めたものがすぐ実を結ぶわけじゃありません。神様は私たちを実を結ぶために選んだとあります。だけど神様は私たちを命の種を植えてくださり、その命の種が私たちの中で実として現れる。すなわち聖霊様が望み、聖霊の実が私たちを通して現れるように誰がします？その種のがするんですよ。その聖霊様がするんです。その命の力はその種の中にあるんです。で、全ての条件、土とかお天気とかその周りの全ての条件を働かせて益としてくださる。それはその命の種が実となるように神様が働いてくれる。理解できますよね。私がイエス様を信じて本当に神の御言葉通りに生きよう、愛する者として、また母親として、妻として、神の前に聞き従う者として生きよう、で一生懸命生きてきて、で自分が脱身状態になって倒れた時、肉体が本当にそのままもうどうにも動けなくなった時に、私は家の中で窓越しで外を毎日眺めていました。その時初めて空と雲と風と太陽と、また雨と雪と、そういう全てにあって、木が育ち、土があって、石があって、鳥があって、また昆虫があって、虫があって、そういうものが全部一つになって生きることに神様は目を留めさせました。その中からこれを神様がしているということを教えました。人々がどういう人々がいっぱいいても、どういう環境の中にあっても、私たちの目ではどう見えても、神様はご自分でなさろうとすることをなす方なんです。私もその一員として、そこでただ一つの土であっても、そのままの土じゃなくて、神の本当に命の種を育てる、そういうものとして神様が用いるならば、私はその命の中に、根の中にこう養分として入って、自分は形がなくなるように見えても、結局それを通して命のその種が実を結ぶ時に、その中に現れるんでしょう。自分自身が存在するんじゃなくて、自分の勇をで、自分の栄光ではなくて、木が一つ育つのに土も必要で、石も必要で、その周りの雑草も必要で、虫も必要で、昆虫も必要で、鳥も必要で、風も雨も雪も太陽も全てが必要で、神様その全てを通して全てを働かせて、益として木を育ててくださってる、生かしてくださってる。それも同じく私も誰かによって、神様の備えられた全てによって生かされるし、また私も誰かを生かすのにまた神様用いる。私たちが自己中心で自分だけ見るのではなく、神があらかじめ人類に対してイエス・キリストによって何を計画なし、何をしようとしておられるか、その中の自分ということを見るときに、永遠から永遠に生きておられるその神様の中で、私というのは本当に泣きに等しい一時の一瞬のものでしょ。その私がイエス・キリストのうちにいるならば、永遠にその神の計画に沿っているんです。だから自分で神様を信じるのではなく、神様によって召されて、神様によって愛されて、神様が計画を持って私を通してなそうとする、そのことに自分を委ねれば、私たちは信仰生活をするときに、自分で何かをするんじゃなくて、神様がさせてくださることを経験することができるし、また表すことができます。 前は自分が神様の御声を正しく聞いて正しく信仰生活しよう、そこに励みました。でもその時からは違います。私を通して誰かが生きればいい、私を通して誰かが育てばいい、私を通して本当に神の御旨がなればそれでいいんだということに、自分自身が本当に存在として完全に土の中に本当に消えていく、風であってもただ本当太陽の日差しがその日その日新しくこう刺されるように、私はこの一瞬であってもこの一瞬が人を育て、人を神様の前で生かし、神様の前に本当にその人が立つようにする、その役に立てればいいんだということに自分自身がこう変わったんです。考え方が、私がいつまで生きててこういうことをしてこういうのようになりますじゃなくて、私の存在自体が今日日差しとなっても、今日雨となっても、今日土となっても、石となっても、虫となっても、何になっても、その神の御旨がなるその計画の中にあって、神に用いられ、神様の御旨がなるそこに、そこに自分がいればいい。言えばイエス・キリストの体の中にあって、私まで来るのにたくさんの細胞がその一つの受精卵から成長して、それで自分まで来たんでしょ。で自分が亡くなって、また自分を通してどんなに細胞が増えていても、私がいなくなるのではなく、イエス様発砲からそのまま今完成に向かって神様なさってるそのところにあれば、私はいなくなっても私がいなくなるのではない。私たちが福音のためにイエス・キリストのために死ねば必ず真の命を得る。すなわち私が生きるのではなく、イエス・キリストが生きるように神様は定めてるんです。これは神様の計画なんですよ。で私たちの考えとか、私たちがここに沿えば、自分が偉くなるとか、自分が現れるとか、自分が大切になるとか、自分がこの体の中でどの役割をするとか、そんなの全く関係ないでしょ。どのようなところにあっても、イエス・キリストの体の中にさえあればいいでしょ。パウロは自分がこう持ってるもの、そういうものを全部悪だと思う、汚物のように思う、それはくっつけば匂うし、くっつけば自分が汚れると思ったとあります。その理由がイエス・キリストを知る素晴らしさのゆえにとあります。イエス様を知るということはイエス様と一つになることなんです。その体の中に入ることなんです。で自分は全てを捨てて、全てを全部諦めても、ただ一つ願ったことが、このキリストの体の中にあって神の義をいただくことだった。クリスチャンが、私たちが今神の義で生きる、これが信仰によって生きることであり、これが福音で生きることなのに、私たちは今日も他の人と比べて自分の義を誇り、自分の色を誇り、自分の栄光を求め、自分の欲を満たそうとするならば、私たちはイエス・キリストの体から自分自らが迷い出ることなんです。神様はあらかじめ定めた人々をさらに召し、私たちをイエス・キリストの体の中に召してくださったその方をさらに召して、その私たちをもっともっと神のものとして毎日取り扱ってくださり、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたから、神様は私たちをこう毎日イエス・キリストの同じ姿となれるように働いてくださるということなんです。 私たちのすべてを愛働かせて益としてくださる。その益としてくださるのは私たちの望み通りにしてくださることじゃないんです。私たちがイエス様と同じようになれるようにしてくださる。イエス様と同じ思いができるように、イエス様と同じ信仰姿勢を持って生きられるように、御霊について生きていけるように、御言葉に父なる神様の御旨通りに聞き従って生きられるように神様働いてくださること。たくさんの人たちが神様は私たちを信仰から信仰へと祝福するために、歩ませるために、私たちに試練を与え苦難を与えるとあります。そうじゃないんですよ。神様は私たちの全てのことを働かせて益としてくださるんであって、苦難を通してだけ益としてくださるのでは決してありません。神様の祝福をもらうために私たちはただつらい思いしなくちゃいけないんだと、そんなことはありません。神様についていくことは天の喜びを持つことであり、イエス・キリストについて善を行って苦難を受けることは、私たちが世では本当に味わうことのできない中から溢れ出る喜び、踊り、本当に私は主についた、主が私のうちにおられる、その恵みのゆえに喜び踊る、そういう喜びがそこに伴うんです。だから患難の中にあっても、忍耐の中にあっても、どういう本当に神様の前手の中にどういう状況であっても、パウロは喜ぶとあります。なぜ、そのことによって失望することのない、恥ずかしめられることのない、その希望が、その実態がその中から出てくるからなんです。だからクリスチャンは世の迫害とか、また人々に呪われるとか、世から憎まれるとか、殺されるとか、みんな予言されてます。だけどそれよりも大きい恵み、それよりも大きい天の喜び、それよりも大きい平安、それよりも大いなる私たちの誠の望みがそこにあるんですよ。だから私たちは恐れることはない、私たちは失敗することないとあります。私たちは世に勝った、本当に死に打ち勝った神様によって新たに生きるものだから、イエス・キリストにあるものは死んでも生きるのですという、その永遠の命が私たちにありますから、私が雨よ降るな、太陽よ照らすな、本当にこれも嫌あれも嫌、これも大変あれも大変、そういうな、皆さん弱くなった時に、自分が辛い時はそうですよね。もうこれも嫌あれも嫌なんですよ。その時神様言いました。これも嫌あれも嫌、そうしたら死んだものだけは何も感じない。太陽が照らされたらただこう乾いてしまうし、雨降ったら腐ってしまうし、濡れて風が吹いたら飛んでしまう。でも命あるものは太陽も雨も雪も風も全てを通して生きるんです。成長するんです。その生きる、それは命があるからなんです。私たちにある命は永遠の命なんです。朽ちない命の種を持ってるんです。その命は全てのことを働かせて益としてくださる神様の御手の力がそこにあるんです。だから私たちは雨も怖くないし、嫌がることもないし、また太陽もまた曇りも雪も風もどういうものも、私たちがこれは嫌だあれは好きだという必要もないし、またそれによって私たちがそのせいにする必要はありません。どんな場合でも、どういうことを通しても、神は私たちに永遠の命を持って、聖霊によって聖霊の実を結ぶように神様は働かせてくださるからです。だから皆さんが良くなるために、どういう条件とかどういう、こう環境とか、そういうことを考えずに、 神様が私のうちで益としてくださる、その見て、その働きに信頼してください。私のままで神様はできるんですよ。私がどういうものなのかは私より神様の方が知っておられます。お前だから私も困ったね、できないね、そんなこと神様絶対言わないし、そういう神様じゃないでしょ。私の弱さ、私の至らなさ、私がどういうものなのかを私より知っておられる神様は、そういう私であっても、そういう私たちであっても、神のご計画通りに、神のそのあらかじめ決められた、その決めた通りのことをご自分でなすのに十分な知恵と十分な力を持っておられる全知全能のある神様なんです。30節見ると、神様はあらかじめ定め人々をさらに召して、召した人をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになります。私たちが救われたのは瞬間なんですけども、救われたものとして生きることは、私たちが聖霊によってずっと続けられる聖霊様の歩みが私たちの中で働き、私たちを通して現れます。だから救われたのは一瞬の世でも、救われたものとして生きることはその次ずっと続けられることなんです。言えば赤ちゃんが身をもて、赤ちゃんとしてこう人間として始められた、そうしたら生まれるまで体内にいますよね。それで生まれたら、その次に人間としてずっと育ちます。私たちもイエス・キリストにあって生まれました。でも生まれたけど、私たちは世の中に一人で出てるんじゃないんです。イエス様のうちに、聖霊のうちにそのままにいます。だから神様は私たちを世の中に孤児として一人ポンと産み落としたりはしません。神様は今も私たちをイエス・キリストの体の中に入れて、聖霊が望んでくださり、聖霊様の懐の中に私たちを入れてくださり、本当に狼のとこに一匹の羊を送るようであっても、結局は聖霊様が私たちを連れていくんであって、私たち一人をポンと送ることはありません。だから私たちはいつも一人でいることはないんです。イエス様と共にいて、聖霊様といつも共にいます。それで共にいることは、イエス・キリストにあるみんなとも共にいます。だからさっき私が、私一人が信仰生活をちゃんとすることで私が存在するのではなく、イエス・キリストの体の中にいるみんなが神様の中にあって、神の御旨に沿ってみんなが良くならなくちゃいけない、みんなが私の家族であり、私の本当に体なんだというところになるときに、結局自分自身が自分のために生きるのではなく、神のために生きることは、結局神の体の中に入れられてるみんなのために生きることが、結局神のために生きることなんです。それで自分が手だけ大きくなろう、丈夫になろうじゃなくて、腕やみんな丈夫にならないと、この手だけいくら綺麗でも強くても何も役に立ちません。私たちは血液がすごく、血が大切だと思いますね。でも血というのは血管という細い管のそのこう中で流れてるんで、血がそのまま体の中に流れてしまったら人間死んでしまいます。でも私たちもその血管の薄いその膜、それはそんな大切だと思いません。人間自分がどんなに大切にされようと大切にされないと、それは私たちに関係ないんです。自分は大切なんです。自分の 存在というのは神様にあって大切なんです。その体の中にあって役割があって大切なんです。自分がいかにそのイエスキリストの体の中にあって大切なのかを知る者は他の人の一人一人も本当に大切であり、その一人一人がいるから自分も生きるんだということを知るはずなんです。聖霊によって私たちに神様が義と義を与え、その義はイエスキリストにある義なんです。それでさらに神様は義から義って、私たちの義を毎日捨てさせて、イエスキリストの義を着せて、それで神様は結局神のご栄光を授かるものとなしてくださる。人々との中で私たちが壁を持たない、その人が私の体、その人が良くなることが私の喜び、その人が癒されることが私が癒されること、その人が神にあって祝福されることが私の祝福、こういう関係、これが体の関係なんです。一つの体の関係なんです。皆さん家族の中で病人がいたら、その家族みんながそこに共に陥ってしまう、同じ境遇に陥ってしまう。痛い人も大変だけど、その周りの家族も大変です。アルコール中毒で乱暴なそういうお父さんがいたら、そのお母さんやその子供たちみんな大変です。それでみんなが精神的に病んでしまうし、みんな心傷ついてしまう。これ家族なんです。共に生活場を同じくするゆえに、共に受ける毎日のいろんな出来事、それを私たちは、これは辛いから離れたい、これは嫌だからダメ、そうじゃなくて、イエス・キリストによって愛によって勝ち入れる、聖霊によってそれを益としてくださる神によって、私たちが本当に勝ち取ることができるんです。私を呪って、私に迫害をって、私をほっぺた叩いて、私に無理な要求して、そういう人たちであっても、私たち神様にそういうものでしたよね。だけど一人子を与えるほどに愛しました。そういう私たちを神様は愛し続け、使い続け、その私たちが作り変えられ、神様によって癒され、本当に神の義として義を着て生きる者として、神の子供として生きるように神様働いてくださいます。私のうちで働いてくださる神様は、人のうちでも働いてくださる神様なんです。だからそれを私たちが期待することができる。もしそれが期待できないならば、パウロがあなたのうちで良い働きを始められた、その方がその日までなって成してくださることを私たちは確信します、そんな告白は絶対出てきません。あなたの信仰だから、あなたのうちだから、私は分からない、保証できない。私が保証するんじゃなくて、その人が保証するんじゃなくて、その人の中で働く聖霊様が保証するんです。私のうちで、皆さんのうちで働かれる神様は、私たちが信じるに値する神様なんです。その方は私たち一人一人をイエス・キリストと同じようにし、神の栄光に預かるものとして、初めからあらかじめ定めて、そのように導いて、今そのように知っておられる方なんです。まだそのようになったと見えないかもしれません。まだまだそのように私たちは感じられないかもしれません。でも、信じるに値するその神様は、本当に今日も私たちの信仰の主であり、その方は今日もその御心通りに、ご計画通りに、あらかじめ定められたその通りに働かれる真実なる、全知全能なる神様なんです。その方は私たちに神の義を与えただけじゃなくて、義なるものとして生きるようにしてくださり、 神様のご栄光に預かるものとして神様が導き作り変え、神様必ずそのように成し遂げてくださる。信頼しますか？その神様に本当に信頼して、その信頼することによって私たちは聞き従うことできるし、そのことによって自分自身を測ったり人を測ったりする、その測りから逃れることができるし、その全ての人々の非難から測りからどう言われようとも、私たちは神に期待して神様が成してくださることを誠の希望を持って待ち望むことができます。今日も私たちの信仰の主、創造主であり裁き主であり今も生きて働く唯一なる聖なる主は、その御言葉通りに私のうちで皆さんのうちでその御心通りにご計画通りに生きて働く方なんです。また必ず成し遂げられるお方です。お祈りします。私たちに神様がおられること、神様が私たちを愛しておられること、私たちを救ったこと、神様の恵みと憐れみがいかなるものなのか毎日教えてくださることによって、神様の御前に出て神を愛し、神に感謝し、神様に自分を委ねて、神様に期待し、信仰から信仰へと歩めるように導いてくださる神様、ありがとうございます。どうか私たちが自分の思い、またよからのそういう計りとか言葉によらず、神の口から出るその言葉に信頼して、その言葉に委ねて、その言葉に聞き従って歩めるように、どうか導き助けてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。